西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。1月の西宮徹底解剖は西宮の古刹名刹と題して、ゲストティーチャーに郷土資料館学芸員の氷谷勝子さんをお迎えしてお届けしています。氷谷先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1回目が空海ゆかりの名刹、これは真言宗のお寺でしたよね。そして2回目が可汗の名刹、こちらは浄土宗のお寺でございました、はい、さあそして、今週は長名になった名刹というわけで、はい、これは何宗のお寺なんですか。
何宗って言ったらあれなんですか。禅宗寺院を取り上げようと思っています。
でもこの長名になったといえば、はいはい、もしかしてあれかなって皆さん、
そうですね、
もうほぼ想像のそ
っち、はい、一度は行かれたことがあるんじゃないかなと思うんですね。いろんな届けとか、はい、
そうですね、
証明をもらったりとか、
はいはい、市役所のある六谷寺町、
はい、そうなんです。
あの六谷寺っていうのがお寺なんですね。
そうですね、はい、あの京都資料館は川添町のところにあるので、あんまり困らないんですけれども、よくあの市の職員の方が六谷寺っていうその町名を説明するのに言いにくいっていうのを聞いたことあります。
確かにね、はい、あの漢字もどう言って説明したらいいのかと、ね、
はい、六に三髄の半っていう字でっていうふうに言うとなかなか言いづらいそうなんですけども、でも、はい、まあ、あそこにお寺があったのだから仕方がないと、ね、いうことなんです。
でも今の氷谷先生が、はい、あったのだからとおっしゃって、はい、今はないんですよね、六谷寺というお寺は、
はい、お寺はもう存在しないんですね、はい、ただ、まあ、その名残というようなものがちょこちょこ実はあるんです。
はい、
はい、一つはですね、市役所の北側に茂昌寺という茂昌禅寺という禅宗のお寺があるかと思うんですが、実はこれがですね、六谷寺の塔頭寺院の一つ。塔頭というのはなかなか分かりにくいんですけど、漢字書くと塔という字に頭と書いて塔頭寺院っていうふうに言うんですが、はい、普通お寺と思うと一個のことを思われるかと思うんですけれども、そうではなくて一つの本堂があって、それを複数のお坊とかそういった建物でお守りしていくっていう、そういうスタイルもお寺だったんですね。
ちょっと集合体みたいな感じなんですか。
そうですね、はい、高野山も金剛峯寺っていうのが あるんですけども、それに他にたくさん棒がいっぱいあるじゃないですか、ああいう感じで中心の本堂でご本尊をお祭りするお堂はあるんだけれども、その周りにですね、それを支えるですね、僧帽がいくつもあると、そういうのが一つのお寺のスタイル、
はい
はい、がありまして、六谷寺はそれの、形だったので、本堂があって、そして茂昌寺さんとか、今はあの夏木町の方に移っているんですけども、あの如意寺さんっていうのももともとは六谷寺の塔頭の一つだったというふうに言われていまして、
はい、
最大で5つの塔頭を持つ非常に大きなお寺だったようなんです。ところがちょっと、あの経緯はまたこの後お話しするんですけれども、今はもうそれがなくなってしまって、茂昌寺さんは残っているんですけども、それ以外のものはなくなって、ただ町名に残されているというようなことになっています。
やっぱりそれだけ有名な
そうですね
お寺だった、はい、ということは忍ばれるわけですよね。
そうですね、なんでちょっと演技を紐解いてみたいと思うんですけれども、はい、こちらはですね、暦王3年1339年の古閑師伝という方が作ったお寺だというふうに言われています。古閑師伝という方はちょっと西宮にゆかりがあると言いますか、第1回目の時にですね、如意さんのあの伝承が書いてある原稿釈書という本を少し紹介したかと思うんですけれども、実はこの原稿釈書を書いたのが古閑師伝というお坊さんなんです。
ほう、
なの、 はい、で、まあ、あの禅宗の、まあ、当然お坊様でいらっしゃるんですけれども、まあ、京都と割とあの鎌倉を結構頻繁に行き来されているような方でありまして、うん、で、まあ、あのおそらくですね、国間試練ご自身は西宮の町内の方には来たという伝承とかそういった資料が残されていないんですけれども、うん、おそらくですね、あの西宮の市の東側のところにですね、かつて目間の河原林のあたりに広井の所というような荘園がありまして、これがですね京都の東福寺の、はい、あの祭りある海蔵院というところの、 あの、まあ、いわゆるこう荘園がありまして、そこの関係からあのその海蔵院の門弟によって六反寺が作られて、でそこを少し自分たちの、まあ、先生である古漢試練が建てたお寺にしようということにしたんじゃないかというふうに言われています。はい、なのでちょっと本当にちょっとあのご自身が来て、さっきの如意尼さん、あの石川の如意尼さんが来たとか、善栄さんが来て作ったとか、そういうのではなくて、どうもお弟子さんが後に、まあ、自分の師匠を会議に据えましょうということでされたようなところがあるんですね。その辺やっぱり禅宗のお寺は非常にその縦関係がきっちりしていまして、うん、もうあの他の修士とはまた全然と、まあ、もちろんあの師匠は大事なんですけれども、うん、あのより非常に大事にされる修士でありまして、うん、あのその関係でその古漢試練 の、 あの画像、それを鎮蔵っていうふうに禅宗の方では言うんですけども、それがですね、茂昌寺さんの方に残されていて、市指定の文化財になっています。
絵のようなもの
ですか？そうですね、あのまさにですね、あの古漢試練が椅子に座った絵が残されていまして、うん、なかなかこう普段を見ることができないんですけれども、はい、あの前私が以前展示した時にはお借りして、それも期間限定で1週間1週間、期間の1週間1週間だけ展示させていただくっていうことで、本当にご住職にはお世話になって、あの展示させていただいたものがありまして、そういったものも伝わっているので、まあその茂昌寺さんがあの六反寺の一つの塔頭だったっていうことが裏付ける資料ではあるんですけれども、はい、でどうもその古漢自身は有馬温泉には1ヶ月ほど来て滞在されたという、
また出てきましたね、はい、有馬温泉、
はい、なのでひょっとしたらですね、あの1回目の如意尼の話なんかも、うん、その頃に地元から聞いたお話を入れたのかもしれないですね、
はい、なるほどね、はい、
なのであの 細かいその演技とかそういったものがなかなか六反寺の方は伝わっていないんですけれども、あの先ほども言ったみたいに、うん、まあ、5つの塔頭寺院がありまして、で、その中が、まあ、1つがあの今言った茂昌寺さん、あるいは如意寺さんとか、あとはあのもう亡くなってしまってるんですけども、陽春軒とか瑞雲軒とか松林軒などという名前のお寺で、うん、はい、まあ、あのまあそういった僧帽で本堂をお守りしていたというようなことが伺えます。
これ足すと6つだから六反寺とかなんですか？それは違うんですかね？
そうですね、私そこは考えたことなかったです。
いや、分からないですけど。なるほど ね、
で、 ね、はい、まあ、できた当初から6箇所あったのか、そこがちょっとよくわからないので、うんうんうん、ただですね、あの江戸時代にのまた初めの頃なんですけれども、西宮町のあの町の様子を描いた絵図が残されていまして、はい、この年号がですね上京2年の、まあ、絵図で、年代でいくと1600年代だったと思うんですけれども、うん、その絵図が、まあ、あの残されていて、その時にはもうすでにですね、うん、如意庵と茂昌寺さんしかも塔頭がなくて本堂っていう形で描かれているので、うん、もう江戸時代の初めの頃になってくると、ちょっとまあ、5つの塔頭のうちもう2つしかないっていう状態にはなっていたようです。
はあ、でそのご本尊っていうのはもともとはその六反寺っていうお寺にあったわけですよね。はい、
そうですね。
でそういうのはもうどこかに行って、
一応伝承なんですけれども、あの先ほど言った、うん、夏木町の方に移られた如意寺さんのところに残されている仏像が、おそらく六反寺の本尊だったんじゃないかと言われているものがあります。
なるほど、
はい、いくつかこうやっぱ分かれてお持ちだったようでして、うんうん、あの古漢試練のいわゆる位牌ですね、それは如意寺さんの方に実はあるんです。像は茂昌寺さんにあるんですけども、位牌は如意寺さんの方にあったので、多分まあそのいくつかつかる立ちの中で分けてそういうのをお持ちだったんじゃないのかなっていうふうに思います。 でまたその絵図を見ますと、はい、結構西宮町の周辺には禅宗のお寺がやっぱりいくつか見ることができて、はい、今もですね市役所のすぐ通り挟んで東側に海星寺というお寺があるかと思うんですけども、ね、はい、この海星寺も禅宗の、お寺で、結構禅道場として非常に有名で、町旅博なんかでも多分使われてるかと思うんですけれども、ね、はい、こちらにもですね、先ほどの古館の画像と同じ形で、うん、ここの会期である無印僧院という方の、鎮蔵といわれる画像が残されています。
は、
はい、これも市指定の文化財なんですが、これはですね開山期というのをお寺の方で実施されていて、でその時にはいつもかけてご祈祷というか供養をされているようなんですが、はい、そこもやっぱ痛みがひどいということで、うん、複製を作られて、今はその複製をかけられているみたいなんですけれども、1年一度、開山である無印僧院をこう忍ぶという時がありますので、うん、あとその開成寺さん の, 会期の方と関わる文化財が実はありまして、
はい、
大きなクスノキが
ありますね。
ありますね、はい、あれが実は無印僧院の植えたクスだという伝承があるんです。って思うんですが、うん、これがですねだいたい樹齢が600年っていうことなんですね、
はい、
でだいたいその無印の会期もだいたい1300年代なので、だいたい足すとあら合うじゃないかとあいうことになりますので、直接植えたかどうかは別なんですけども、おそらくそのクスノキは西宮町のものというか歴史をですねずっと見てきた植物木じゃないかなっていうふうに思います。はい、あとは開成寺さんには山門も山門 の, いわゆる門ですね、南側にクスノキのすぐ東側になるのかな、東南になりますかね、にある山門も市指定の文化財ということになっていますので、また目で簡単に見れる文化財もありますので、開成寺さん行っていただけるといいかなというふうに思います。でそういう禅宗寺院、開成寺さんもそうなんですけども、近くには純真寺さんとか、そういったお寺もいくつかありまして、でこの禅宗のお寺というのは実は武士たちがよく信仰するんですね。ちょっと先週もちらっとと言いましたけれども、仏教がだんだん庶民にこう浸透していくようになって、もともとは身分の高い方たちが浄財払ってお寺を作ったり仏像を作ったりしてた、それが仏教だったんですけれども、うん、はい、そうではない教えを、法然が、浄土宗という形で開いたんですが、同じように、信仰的新しい仏教だったのがやっぱ禅宗でして、で当時それまではやっぱ天皇だとか公家とかが中心だった、いわゆる宮中中心の社会だったものが、清盛とか頼朝といった武士が出てきますよね。でそういう人たちも旧の体制のそういった信仰よりも新しい仏教に自分たちの救いを求めたっていうところがあって、新しい仏教の禅宗を武士の方がたくさん、信仰されたっていうようなことが考えられていて、で、西宮町周辺もそういった関係であったんじゃないかというふうな言われているんです。で、それの一つの、裏付けかなと思うのが、大社小学校のところに小清水城跡っていう碑があるんですけれども、これがちょうど戦国時代の頃に河原林正頼という方が、作られたお城ということになっているんですが、よく城下町っていうことを聞いたことがあるかと思うんですが、お城があってその下に、町が広がっていると、そういうのの、先駆的だったのが小清水城じゃないかというふうに言われてるんですね。はい、
はい
はい、
じゃあ周りのところに、はい、城下町も広がって、
だから西宮町が城下町だから、
なるほど、
大社小学校のあたりにお城があって、そこからまっすぐストーンと行くと今の双葉筋のところをずっと上がっていくと、多分ちょうど清水のあたりになると思うんですけど、
結構でも距離はあるのかな、ね、と思いますが、はい、それだけ大きなお城であり町だったってことなんですか、
そして町があったということが言われていて、はい、そうなんです。なので、その西宮町というところも、 ずっとその平安時代からあった町ではなくて、多分もともと西宮の町の中心というのは、1回目の時で出てきた高畑とか津戸とか、うん、あの辺りが古代の西宮の、まあ、武庫郡の、まあ、いわゆる中心的な場所だったんですけども、うんうん、それがですね、まあ、多分おそらく港の機能がなくなったかなんかで、だんだんこう西宮神社の方に人がこう流れてきて、で町がまあできていくんですけれども、そういうあの中世の頃のから徐々に西宮城っていうのは大きくなっていくんですけれども、うんうん、その時期とその武士たちがこう出てきて戦国のこう乱世に行くっていう途中に、まあ、越水城というのが作られて、
はい、
で町とともに、まあ、こう武士がこうこの辺を治めていくというような状態がこの辺りでは展開されていたというようなことがありまして、おそらくその関係もあって市長の西宮城の周辺にもいくつかそういった武士が侵攻する前主人があったんじゃないかなっていうことが、まあ、想像できるんですけれども、で、あのその武士の関係でいきますと、一つちょっとお話がありまして、
はい、
ちょっとこれはあの前回の悲しいあの少林寺のお話に続くようなことになるんですけれども、うん、あの先ほどの越水城っていうのが河原林正頼という方によって作られた城だというふうなことをお話しさせていただいたと思うんですけども、はい、まあ、この河原林正頼という方は、まあ、細川隆国という方に仕えている、まあ、武士だったんですけれども、はい、その、 あの正頼という方は、まあ、これもちょっとあの伝承的なところが多いんですけれども、うん、まあ、あのこう敵であっても自分のところに頼ってきた人たちはみんな家臣にしていくようなそういう方だったというようなことが言われていて、
はい、
あの細川隆国のライバルであってた、人、あの細川住元っていう方なんですけども、うん、そこに仕えていたあの川島兵庫之助という播磨の武将がいたんですけども、その方が、まあ、正頼を頼ってやってきたと、
はい、
で、まあ、働きもそこそこするからと思って正頼はあの家臣団の中に加えるんですけども、もともといた家臣たちがいやいやあの人、いやあのたかあの実はライバルの住元さんと内通してるんじゃないかと、
スパイ、
そうですね、わからない
ということですか、
あいつやめよう危ないっていうふうに周りの家臣がこういろいろ言うわけです、
はい、
でやっぱりで正代としては、まあ、別にそこまでは考えてなかったんですけども、うん、まあ、やはり切らざる得ないかなという判断をしたのを、またこれがですね兵庫之助の息子がそっと聞いておりまして、あ、これはお父さん一大事やと、うんうん、殺されちゃうわと思って、当時芦屋の方にいた父親を今から攻めてこられるからお父さん逃げてというために、まあ、一生懸命足屋まで行くんですけども、
はい、
途中でですね迷ってしまって、
大事な時に
そうなんです、播磨の方ですからね、多分知らなかったんでしょうね、それでですねあのお父さんのを助けることができなかった、
間に合わなかったんですか、
間に合わなかったんです、
あら、
そして、うん、まあ、自分のその能力のなさというか父を死ましてしまったというのを非常に悔いまして、で正頼はその息子ですのでやっぱり一緒に殺してしまえということになって、で、
はい、
あのまあ、そこは若いのでまだまだっていうふうに、まあ、正頼は思ったんですけども、うん、やっぱりその大きくなって何かされたら困るっていうことで、やっぱり息子もやっぱり処刑しましょうということで、息子の松若丸という方なんですけれども、うん、この方が処刑された場所がなんと六短寺だったと。
そうだったんですか、
はい、今からちょっと想像できない感じなんですけども、うん、あのだとその江戸時代も六短寺は非常に木がたくさんあって、さっきのクスではないんですけども、今でもいくつかこうクスが残ってるかと思うんですけども、非常に木のたくさん入るうっそうとしたところで六短寺の森なんていうふうに言われてるぐらいの、多分たくさん木が立っているような場所で、そこに、まあ、あの形状としてあの失礼がされて、そこで、まあ、松若丸という方が、まあ、結局、まあ、斬首されてしまうんですけれども、あの、まあ、まだまだ子供だったんですけれども、そういう父親にそれをこう伝えに行こうとする姿であったり、最後もやっぱり躊躇なく武士らしい死に方をしたということで、それが語り継がれているという、まあ、伝承があるんですね、はい、
で松若丸の
という、
まあ、最後の場
所、最後の場面というのがあって、これはあの実は西宮のふるさと民話の中でも実は取り上げられているお話でして、まあ、そんなに今の方たちは知られていないお話かと思うんですけれども、まあ、かつて市役所のところに六短寺という まあ、お寺があって、じゃあそういう処刑をされているような場所でもあり、まあ、あの当時 の、 その西宮のまあ武士の活躍ですね、瓦林氏の活躍っていうのも含めて、まあ、あの伝承されていく、まあ、あの一つのお話じゃないかなっていうふうに思います。はい、
まあ、本当に今となっては本当なのか嘘なのかっていうのも分からないようなんですけれども、 そうですね、はい、まあ、そういった伝承がいろんな形で、ね、はいはい、
そうですね。あと一つ、六反寺というお寺はもう今ないんですけれども、はい、その一つだけですね、あの名残というか、さっきの森もそうなんですけれども、一つあるんです。市役所とあの南側の市民会館の間のところにちょこっと残ってるんですけど。
え、何が残ってるんですか。
あのですね、六反寺って書いた石標が残ってるんです。
え、はい、市役所と市民会館の間ですか。はい、え、そんな空き地とかありましたっけ。
そこに、ね、電話ボックスがあるのご存知ですか。
電話ボックス ありますね。
あそこのちょっと隅のところ
に、言われなくちゃ分かんないというか、う、全然今まで気がつきませんでした、
はい、あそこに六反寺って書いてるのはあそこだけしか残されていなくて、昔はですね、あの茂松寺さんの近くのイチョウの木のそばにあったっていうふうなことを聞いたことがあるんですけども、そこから移されて、今はその市民会館と市役所の間のところに六反寺の名残がありますので、
なんかでも随分さりげないというか、さりげなさすぎるような置き方で、はい、もうちょっとこうなんかこう光が当たるような置き方をしていただきたいなと思うんですけどね。はい、
そうなんです。一応その横にも道標がありまして、それは兜山に向かう道標なんですけれども、それと合わせてありますので、一緒に見ていただければなというふうに思います。
じゃあぜひ今度あの市役所に行ったら、はい、見てみたいと思います。はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや、
六反寺で最後悲しいのを遂げてしまった少年の名前は何でしょうか。
はい、ついさっきお話しいただいた、
そうです ね、はい、さ、これも 3文字ですね、はいはい、なんとか丸くんです
、はい、それではこれで3つのクイズが出揃いました。1週目、2週目、3週目と、3つの答えを書いてお寄せください。3000円の図書カードをプレゼントいたします。さて今日は長命になった名刹ということで、まあ、六反寺を取り上げてお話しいただいたんですが、はいはい、今もね、はい、残って楠木もある海星寺っていうのは、うん、とっても、うん、今も有名ですよね。はいはい、改正寺長にはならなかったんですよ ね、 そうですね、同じお寺やったらと思うんですけど、
六反寺という町名がついたのは明治の8年の頃だったそうなんですけれども、やはりですね、5つも塔頭があるような、まあ、非常にその地元の方にとっては大切なお寺だったので、まあ、せめても町名にって、多分もうその頃にはだいぶこう廃れていたところがあったかと思うんですけれども、やっぱりあの西宮町の町としてはこの、 あのお寺が大事だったっていう意識がまあ働いたんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほどね、はい、で町名にその名を残し
残したということが考えられるのではないかと思います。その辺の経緯はちょっとよくわからないんですけれども、やはりあの当時の西宮町にとってはやっぱり六反寺という存在が、まあ、あのお寺はなくても心の中では大事な存在だったんじゃないかなと。
やっぱり人々の拠り所だったのかもしれませんよね。
そうですね、はい、
でも町名に名を残すって言ってこれすごいことだと思うんで、はい、ね、これはとても名誉なことですよね、お寺にとって。
そうですね、お寺がないのがちょっと残念なのですけども、
ですよね、
は
い、でもおっしゃってましたように茂松寺、はい、これあの茂松の寺と書く茂松寺さん、はいはい、それから、他にもまだあったんですよね。
そうですね、如意寺さんっていうのがありまして、はいはい、五都市という字に石の井に如意寺っていうふうに書くんですが、はい、じゃあ如意寺さんの方にあの西宮町の町人の方がの過去帳が残されていて、でそこにですね、あの、まあ、屋号が書いてあるのです、うん、そうすると当時西宮町にどういうお商売した方がいるのかっていうのがその過去帳から読み取ることができるんです。
はあ、 これでもすごい興味深いことですね。
そうなんです、
は
いはい、でそれから見ると、まあ、あの当時の、まあ、産業とまでは言わないんですけども、うん、そういったものも分かったりしますので、うん、これも10冊ぐらい残されているんですけども、これもやっぱり市指定の文化財になっていて、まあ、しょっちゅうは見れないんですけれども、あの時々展示とかでお借りしてきて、うん、展示させていただくことも機会もありますので、はい、また拝見する機会があればぜひ見ていただければと思うんです。
ちなみに氷谷先生、
はい、
何屋さんが一番多
かった？何屋さんでしょうかね。その統計まで取ったことがないので。
お酒屋さんとかっていうのは、うん、もうその頃から
酒ってはないけど、樽屋さんとかそういうおけ屋さんとか、そういうような
酒造業に関係
するような感じのところはちょっと見えるんですけど、実際に酒造とかいうのまではちょっとわからないんですね。はい、まあこれ、まあ、そこまで細かくですね、あの過去帳を全部読み解いた方はいらっしゃらないので、まあ、部分的にそういうあの 職業が分かりますというのが、まあ、いうふうに言われてるんですけども、
あ、でもこれ膨大なデータでしょうし、
そうですね、
これとてもリアルなデータなので、
はい、
これを本当に分析したら、はい、もっともっといろんなことが分かってくるかもしれないですね。
そうですね、新たなその、ま、あの江戸時代の写しではあるんですけれども、それでもその中世から近世にかけての日常宮城の様子っていうのが分かってくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、あの一応その過去帳の中には、あの、ま、もう当然あの先ほどの古漢詩練、あの六短寺の解散である古漢詩練だとか、あの如意庵を作られた方のお名前とか、うん、そういったものも残されています。少しちょっとあの、うん、屋号を紹介させていただきますと、
はい、
あの紺屋さんですね、いわゆる染め物屋さんとか、あの魚屋さんとか、うん、鍵屋さんとか、うん、あるとかやっぱ木製品ですね、ひ、うんうん、ひ、なんていうんですかね、ひもの屋さんっていうんですけど、ね、うん、あの木片にあの貝という字を書くんですけれども、あのそういった方であるとか、であとはあの出身が分かるので、淡路屋さんとか京屋さんとか兵庫屋さんとかいうような名前があるので、そういったこうあのよその方から入ってきた町人の方もいらっしゃったっていうのをこの過去帳から読み取ることができるということになります。
なるほどね、はい、まあ、いろんなことが分かる、そういったものもやっぱりそのお寺に伝わっている、はい、まあ、檀家さんの、
はい、過去帳の中にもデータがあるということになります、
ね、はい、はあ、でもまあそういった本当に今残されているものの中からいろんなことが分かってくるんだなっていうのは、ね、はい、ちょっと面白くもあり、
はい
ね、
はい、まあ、本当にお寺の歴史だけじゃなくって、はい、西宮全体に関わる歴史ですので、
うん、
あの単にお寺の歴史というわけじゃなくて、もう少し広く見ていただいて、それぞれの関係なんかもいろいろ探っていただいてやっていただくと、うん、まあ、新たな歴史も分かってくるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、はい、まあ、3回にわたって氷谷先生のお話いろいろ伺ってたら、あ、そういうことを踏まえてまたあのもう一度そのお寺に、それぞれのお寺に行ったら、あーってなんか今まで見えてこなかったものが見えてきたり、なんか感じられるようになる気がしますね、
はい、
ぜひ来週は生放送でございます。あの質問もいろいろと氷谷先生にあのお寄せいただければと思いますし、
はいはい、
確かにこれあのなかなか知ってるようで知らないこともいっぱいありましたし、
はい、
ねえ、なんかうずもれたお寺もいっぱいあるみたいですし、
はい、
なんかコアな質問
そうです、ね、お寄せいただければ、は
い、谷先生がお答えくださると
思います。よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いいたします、はい、そしてあの今出てこなかった浄土真宗についても来週お話しいただけます
、はい、そうですね、
はい、はい、西宮の古刹名刹、ゲストティーチャーは郷土資料館学芸員の氷谷和子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。